12月に入り、北海道右下の方もいよいよ本格的な寒さがこれから来るんだなっていう感じになってきております。路面も凍結し、だんだんですね、運転も怖くなってきました。ポッドキャスト運転中に聞かれるという方もいらっしゃるのかなというふうに思いますけれども、路面の凍結にはご注意いただいてですね、十分、交通安全に気をつけて、ポッドキャストをお楽しみください。西暦2019年12月8日日曜日午前10時57分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、はい、北海道右下の方はですね、非常に雪が少ない一方でめちゃくちゃ寒いということで、雪かきはね本当に札幌の時より減りました。やっぱり札幌の方とかは日本海側は非常に雪がよく降るので、まあ割ともう毎日のように雪かきを、していましたし、実家住んでた時は祖父がねかなり、雪かき、本当に暇を見ては雪かき、ああ雪かきしなきゃ、ああ雪かきしなきゃって数時間おきに、コート着て、雪かきをやっていたんですけれども、まあ右下の方に来るとほぼそんなこともなくなるもんなんですね。はい、寒い、とにかく寒い。はい、ということですけれども、はい、12月に入りまして、忘年会シーズンでございます。皆さんの職場等では忘年会ありますでしょうか。うちはありました、もう終わりました。12月の6日金曜日に忘年会がもう終わりました。はい、まあ、うちの職場は北海道の右下の本当に小さな田舎町なので、まあ、地方都市まで出るんですよね。車で1時間ぐらいかかっちゃうんですけれども、ちっちゃい町だとあまり飲み会の会場って多くはないので、忘年会の時だけは町中まで出ようということで、割と仕事みんな早めに、もう今日は残業なしみたいな感じで、出るっていう感じなんですよね。はい、で今回はっていうかね、職場がすごくこうなんていうか小規模な、職場であるため、参加者も10人とかなんです。全員が集まっても、大体ほぼ全員が集まっても、だからね、まあ多くのね職場とか、カラデーズの若さんの話も聞いたんだけども、放送でね、だから職場全体の忘年会があったり、あと部署とかお客さんとの忘年会があるとかって、結構やっぱ一つの仕事でもその仕事関係でいろんな忘年会が多分あるものかなとは思うんですけれども、うちは、うん、もう全体でやったらそれで終わり。部署ごとにってなると一応ね名目上何々部とかっていうのはあるんだけれども、結局そうなると各部門に人が3、4人しかいないから、もう夕食ですよねっていう感じになるので、あんまりないんですよね。前のね非正規雇用で働いてたところとかだと、まあ、あったんです。全体で職員が70人ぐらいいたから、その全体の方の、まあ、飲み会というか忘年会があって、各部門部署ごとに例えば送別会だったり歓迎会だったり忘年会だったりっていうのは、まあ、適宜、はい、行われたりだとかするっていうのは、はい、実際はあるということなんだけれども、はい、いやー忘年会、いやもともと飲み会嫌いなんです私はね。っていうかお酒がね、うん、お酒が入る場の雰囲気っていうのがもともと大学生の頃から大嫌いだったっていうか、うん、でもともとね、その飲み会でさ、例えば飲み放題付きで3000円のプランみたいな風になった時に、この3000円は無駄だっていう風にやっぱり僕は思っていた。うん、人付き合いの上でねやっぱ大事っていうか、その場にいるっていうこと自体がねなんか意味があるような気がしてるから、まあよくねかつて大学生の時には自己啓発本にはまりまくっててね、 ね、みんなそういうなんていうか飲み会の場になんであんなにいるんだと、なんで5次会とかまでいるんだみたいないいじゃねえかみたいなねことで、行っても1次会までだよねって、2次会になんて私はめったに行きませんみたいな、ね、2次会に行くぐらいだったらそのお金握りしめて本屋行って、本を読む時間に当てて、自分の力を磨くのだみたいななんかそういう本を見てそうだよねっていうふうに思う、なんかそういう真面目系クズな人間だったんだけど、まあ、今はもう、二次会までは行くかなぐらいですね、日変わるか変わんないかぐらいまではこうお付き合いするみたいな感じで、やってるんだけれども、いやその辺は少し変わったかなっていう気はしてて、別に何だろう、こう飲み会を死ぬほど楽しみに、いや今日は飲むぞみたいな人っていると思うんですよね。いやそこが何ていうか、こう飲み会ちょっとめんどくさいけどとかお金かかんだけどっていう気持ちもありつつ、ちょっと楽しみにワクワクする人って多分いるんだと思うんだけど、僕はそういうワクワクする感情ってあまりなくて、まあ、それはね大学の頃もそうだし、いやこれがねこう例えば年齢上がってって、大学の時もそうだったんだけど、1年生の頃とかってやっぱ先輩とかもいるからさ、なんかこうあまりね、っていう部分はあったんだけども、これが大学の3年4年っていう風に先輩っていう立場になって後輩が増えてきたら、もっとね、わ先輩ありがとうございましたみたいな風になったら楽しくなるのかなって思ったんだけど、いやそういう風にしてもらってもね変わんない、全然変わんない、基本的にね飲み会しない方向で行くんだったらその方向で全然いいよっていう、お食事はね全然あれなんだけど、いや確かにね、だからまあその場にいるっていうこと自体に意味があるのかなと、そして普段職場でこう真面目な話しかねなかなかやれないね雰囲気とかもある中で、割とこうお互いにざっくばらんに軽いトークができる雰囲気っていうのはまあいいのかなとかって思いながら、まあ忘年会をやったりとかはして、まあ過ごしてはいるんですけれどもね、はい、そういう、はい、忘年会の話をちょっとしたかったっていうだけなんですけれども、はい、さて、これで今日話そうと思ったことが終わってしまったので、そうですね、少し近況報告をしますか。しばらく話してなかったっていうか、一時期なんかやたら話してた家電の話なんですけれども、ロボット掃除機、アイロボット、あとはあれですね、食器洗い乾燥機、食洗機、あの話を、はい、続編ですねしたいと思うんですけれども、はい、食洗機についてですね、ジェイムのね、食洗機、水、あれ水道から直でつなぐんじゃなくて、タンクに水を6リットルビャーって入れてっていう工事不要の、ジェイムっていう、まあはい、食洗機なんですけれども、あれねかなり生活に浸透をし続けていますっていうところの近況です。基本まあ手洗いしないといけないものっていうか、やっぱり食洗機の中でも割とあんまりねサイズの大きなものではないので、まあ洗い物の量によっては中に入りきらないこともあるので、まあそういう、あとでかいね、鍋とかはね、食洗機には対応しなかったりとかするから、そういうのは自分で手洗いすることもあるんですけれども、まあ割と、まあたまたま偶然なんですけれども、食洗機買う前から食洗機対応の食器を割と変え、なんかたまたまいろんなものが対応してたので、食洗機でやれてたんですけれども、気づいたのがね、僕ね、スポンジ、ね、その食器洗い用のスポンジが、気づいたらなくなってたんですよね。要は全部汚れて、あ、捨てよう捨てようって。で、捨ててって、あ、やばい、スポンジなくなっちゃった、新しいの変えようって、その捨ててから気づいたことがあって。でも、その、困んなかったんですよね。っていうのは、それぐらいほぼ全てのものを食洗機で、洗えて、まあ、ゆすぐとかさ、ね、水で洗い、もちろんね、ある程度汚れは落としてから食洗機に、入れるようにはしてるんですけれども、割と、ほとんど食洗機任せで、今は掃除というか、やっぱ食器洗いはしています。多少ね、やっぱり、 あの、なんていうか、簡易清掃モードっていうか、スピーディーモードみたいな風にすると、ものによっては、その、まだちょっと油汚れ気味な部分が残ることが多いんですけれども、やっぱりね、通常モードの洗浄の形にすると、非常にですね、やっぱ手洗いするより綺麗になるよねっていう、うん。割とね、油汚れって、こう、食洗機使う前、手洗いの頃って、なんか、まだ油っぽいんだよなみたいなこととかってかなりあって、でそこにかなりね、お湯とかを使って水ね、水道代かかっちゃったりだとかっていう部分があったような気がするんだけれども、うん、やっぱりその辺は、まあ電気代はめっちゃ食うはずなんですけれども、はい、900ワットなので結構やっぱり1回食洗機回すのでそこそこの電気代は使ってはいるかもしれませんが、いやそれでもね、いや、やっぱり楽ですねっていうところで、やっぱ食洗機に関しては買ってよかったものかなというふうに思うし、もしこのジェイムが、まあ、数年後ダメになったとしても食洗機に関しては新しく買い続けたいなっていうふうに思う家電だったなっていうふうに思いました。はい、で次です。ね、問題はですね、ロボット掃除機の話です。ロボット掃除機ね、これね、多分ね1ヶ月ぐらい動かしてない、やばい。うん、あのね、な、やっぱね、部屋が汚くなってくるっていう。で、その、今まで、その、時間ね、例えば、出勤する直前、だから7時半ぐらいから自動で動くようにっていう風に設定はしてたんだけど、部屋がね、やっぱり片付かないと何が困るかっていうと、職場から戻ってきた時に、その、お掃除ロボット、とか逆にいろんなものぐっちゃぐちゃにするんですよね。ほらほらそこが汚ねんだよみたいな感じで、床に転がっているとか、床に置いてる本とか、床に置くなよって話なんだけど、でも床に置いてるその本とかを、まあ物体と認識しつつも蹴飛ばし続けるので、でそれでなんかごちゃごちゃーっとなってたり、え、あそこに置いてたはずの本が、え、なんかドアの目の前に来てるぞみたいなことがすごくあって、で一回ちょっとストップと思って今止めてるんですよね。でもね、止めるとね、すごくわかることがあって、なんかね、そのあんまりね、部屋掃除機めっちゃ頻繁にかけるっていう習慣もないから、うん、あ、やっぱりちょっとベッドの下がホコリっぽいとかすぐなるんだなって、うん、いうことで、まあ、今言ったので、今言っちゃったから、ちゃんと今やろうって思ったので、この後、2分後にこの収録終わりますけれども、これ終わった後すぐにもう一回ちょっと、掃除をかけようかなと思っています。うん。いや、だからね、掃除って本当に、うん、やるやらないで、1日やるやらないで全然変わるんだなって、うちただのフローリングなので、カーペットではないので、まあ割とそのロボット掃除機にとっては比較的動きやすい環境ではあるだろうなと思う一方で、あのね、本がね、本棚に対して多すぎるっていうか、一人暮らしの割には割と本がね溜まりすぎているので、本を蹴飛ばされちゃうんですよね。で、うーん、今その本をね、その買いすぎてる関係でやばいと思って、今とにかく本を読みまくっているんですよね。まあ本があるから本を読むっていう、なんかこう動機がどうなのかなって感じはするんだけど、まあ一度読みたいと思って大量に例えば 5,6 冊まとめて本を買っても、やっぱり1日で 5,6 冊なんて僕は消化ができないから、そうやって溜まり続けていくんですね。あの本も読んでない、あの本も読んでない、あの本も読んでないみたいな感じで、でそうやって棚の目の前に、あの直で置いてる本たちがロボット掃除機によって蹴飛ばされていくっていう、はいはいはい、床に物置かないみたいな感じで、なっていくのがですね、すごくもうあのなんかロボットに怒られてる感じがしてすごくイライラしてたんですけれども、はい、まあ、そんな僕を今ロボット掃除機が今見つめているので、はい、もうあのバッテリーが 100% の状態になってるんで、久々に動かしてやろうかなと思います。はい、次回はちょっとね、福山冬の大感謝祭やろうやの話をしばらくちょっとやっていこうかなと思います。予想セットリスト関係の話になるかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上、お相手はケクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。